おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日香菜は無言でもそんなに伝わるんですかって、
はい。
武田さんはちょっと合気道で身に覚えがっていうか、この人の本読みな、なるほどなぁ、あり得るなぁと思って。
合気道がそんな武道だとは、全然私はわかりません。ブラインドマラソンもすごいです。伝わり方っていうのがね。
人間の神経って、たかだか一本の紐を神経にまで変えられるんだよな。人間のやっぱり触る、触れるっていうのはすごい能力なんだなっていうふうに思うな。さあ、その本の中でブラインドマラソン、伴走マラソンランナーですね。その証言にすごい言葉を見つけたんであります。これがね、私はもう本当感動しちゃったの、これ。
はい。
著者の伊藤浅さんもこういうことがあるから触る、触れるっていう、この手の倫理に関して、5本を1冊書かれたんじゃないかなと思うんです、
はい、
そのブラインドマラソンのランナーの弦です。この視力を失った方の弦です。言葉です、
はい、
マラソンやってらっしゃる。本当に時々なんですがね、伴走者の存在を忘れて一人で走ってるような錯覚に陥る時があるんです。
お
ー、そんな時私の目の前に走路、走っていくコースが見えるんです。すごく驚くとともに幸せな気持ちになります。伴走者もすごく喜んでくれる。本当に自分でも嬉しいんです。この方はもちろん、この方は、後天的に視力をなくした方なんで、視覚の記憶はあるんだ。
はい。
視覚をなくしたんだけど、時々大きい大会なんかで伴走者と共に走ってて、綺麗に二人の足音が揃ったりなんかした瞬間に、見えるっていうさ、走路が。この能力ってのはすごいなと思う。これをまたね、伊藤浅さんが絶妙な言葉で例えてらっしゃいますが、身体能力の貸し借りができる。
はあ、
ここには言葉がもたらす意識化の更新と、ロープがもたらす無意識の調整の更新がある。つまり手はここまで深く他者との更新が可能なのである、
うん。
発信者と受信者の境が曖昧になり、お互いに相手の体に入り込む。そういうことが可能だっていうわけ。これはもう私の大好きな内田先生がよくお使いになる言葉で、複合体っておっしゃる、
はい、
共鳴生成モードっていう、体をメディアにする。で、人は相手を知るために相手に自分を預ける。これできないんだよな。
そんな体験したことないから、
うん、
わかんないな、
うん、とにかく相手の体に入り込む能力、そして相手の肉体と複合体になりうるというような人間の能力、
うん、
これをブラインドマラソンの人たちはロープを持って走るだけで熟練していくと、ものすごい複雑なことをコミュニケーションできるようになるっていう、
はい、
そういうものを体は持ってるんだ、
うん、
体の中にこもっている命というものはそれほどコミュニケーションに関して卓越した技術を発散できる。そうそう、かなり、朝から、下半身の話をして、
はい、
かなから嫌われるけど、この後ね、この伊藤さんという女性作家がね、手の倫理に関してね、ものすごいことを最後終章で言い出すんですよ。
はい。
だから、その手が持っているコミュニケーション能力の中で異性とか性愛とか性欲っていうものもどこかで加味しといた方が、なんかやっぱ柔らかく自分を見つめる意味でも大事なのではないかなというね。
はい、ちょっとよくわかりませんけど。
いや、そうか、前置き長くなって、はい、このね、伊藤浅さん、あんたと同じようなせがれさん持ってるような、賢い頭のいい人ですよ、この人は。でも、この人がね、まあ、ね、ほんと、よく女性でこんなこと見つけたなと思って、感動したんですけどね。
はい。
フラチナテっていう。
フラチナテ？
うん。という章で、ものすごいエピソードを紹介するんです。
ほう。
これがね、本当人間を考えるんです。皆さん朝からこんな話してごめんなさいね。
これ今これ明日に引き伸ばそうとしてるわけですね。
そうそうそう、引き伸ばそうとしている、
ね。なんだろう、フラチナテ。
うん。
はい。
ここでまたもう一回付け出して書いてるな。お前から物投げつけられて。はい、タグないから、
はい、
スケベな話をして誠に申し訳ないがと付け出しでちょっとこう足した文章があるんですね、
はい、
このことを踏まえるとこのセックスというのが生き物にとってのコミュニケーションということがわかる、
うんうん、
やっぱりコミュニケーションなんですよ重大なのは、
はい、
単に欲情などと片側の性の目盛りで測らず両者の体をメディア化した接触、
うん、
性をそこで交えるという交信が生き物にとっていかに大事か。そして両者でエクスタシーを分かち合うっていうことのために、
はい、
身体能力を磨かねばならないっていうことは若い人たちに教えるべきだっていう。
なんか、哲也さん生き生きしてらっしゃいますね。
ごめんね。大好きこういう話。
目が違います、いつも。
明日もっとキラキラして見せる。この続きまた明日のまな板の上で。